お祈りします。恵み深い私たち一人一人の天の父なる神様、神様はこの世界をお作りになったのみならず、私たちのもがき苦しむ姿を眺めておられるのでなく、私たちのこの生活一年間、朝昼晩関わってくださって、迫ってくださって、ついにクリスマスの日に一人しかいない神の御一人子イエス・キリストをお送りくださって、誕生させてくださって、神の国の教えを説き、神の愛を見せ、やがて十字架で命を捨てるほどの愛であること、死からよみがえり私たちにも永遠の命の希望と天国の将来が待っていることをお示しくださって、心から感謝します。今日は私たちがイエス様がご降誕されたことをみんなで喜び、心からお祝いし、お食事も囲みながら素晴らしいクリスマスを祝うことができありがとうございますけれども、体調の悪い方、困難に直面している方、入院中の方、施設におられる方々などに神様が触れてくださって、クリスマスの大きな癒しと平安と、そして神様からの未来をお示しくださるようにお願いします。改めて時間がかかりましたが、エリモの建物の完成の日をクリスマスの日に見ることができてありがとうございます。まだまだ残工事、庭の整備、備品類の搬入などありますけれども、ここまで導いてくださったあなたが万端よくしてくださるようにお願いします。お一人一人の祈りに合わせ、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。2019年のクリスマスを迎えましたけれども、なかなかいい年だったなっていう感じの人はどれくらいいますか？あ、多いですね。今年は割と平穏な日々でしたという印象の人どれくらいいますか？いろいろありました、それは今年もっていう人どれくらいいますか？そうですか。神様の祝福は平穏な日々の中の人にも、いろいろあったな、病気したりいろんなことという人にも等しくありますので、期待をしてクリスマスから新年に向かいたいと思います。私は先週山梨県民クリスマスに行っていて、その前は横浜に行っていて、戻ってくる早々、いやー、ゴスペルのコンサートが本当に素晴らしかったって、感動したって聞きまして、いや本当に良かったな、きっと教会でやると、祈られて立った教会でやると、また信仰告白してイエス様のことをよく知ってる人が中心になって歌うと、上手い下手関係なく感動が全然違うんじゃないかなと思ったりしたんですね。いやゴスペルコンサート良かったら良かったな。私もそれから今年、あの台風19号で今日野原の箱舟風街道が2回も浸水したけど、みんなで泥かきをして、他の教会の手伝いも行って、ああこれも大変だったけど悪くなかったかなと。それからトポスもできて、それから英会話もアンドリューがすごく評判が良くて、いやこれも今年の新しい良いことだったなって。まあ、何よりエリムが皆さんのお祈りで、まあ、やっとというか完成して、実は昨日一足早く一番近いところに住んでいるエルシャロームに住んでいる方々を1時間ぐらいかけて私案内したんですが、今日は皆さんもご案内できることを嬉しく思います。案内料無料ですから心配いらないし、今日行けない人は来週行けば今度礼拝堂も見れます。ただし、あの食堂のキッチンの方は衛生上ちょっと入ることはできないんですけども、しかしみんなで喜べることを感謝したいと思いますね。また我が家のことを言えば、何より赤ちゃんが一人加えられて、 いや命が加えられ誕生するっていうのは命の重みっていうのは存在っていうのはすごいことだなって、クリスマスのイエス様の赤ちゃんの誕生と重ね合わせて感慨深く思っています。で、今年のアドベント、クリスマスを待つ週の第1回目は覚えてますか？旧約聖書から大預言者のイザヤという人が見たクリスマス話しました。すごく動揺している国際情勢でこの国潰されるんじゃないかっていうような2対1の戦いの中で、動揺しなさんなって、イエス様を見つめなさいって、木が揺れるようになんで心がそんなに揺れてるんだって、男の子だよって、インマネールという名前だよって、乙女から生まれるんだよって。それはイザヤがその後奥さんに赤ちゃんができて、女じゃなくて男の子だったんです。パパママとか善悪の判別ができる前まで、どうなるんだこの国っていう将来の国際情勢がもうひっくり返ってですね、何の脅威もなくなったので、心配して損したなって、神様だけ見つめなさい、イエス様だけ見つめなさい。ところがそれは預言の完成ではなかったんです。イザヤの奥様は処女ではなかったし、名前はインマネールと付けられたわけではなかったんです。山の彼方にもう一つ山があって、それが旧約聖書が終わって新約聖書のイエス・キリスト男の子がマリアから誕生することを実は700年後を指していたんだということが、この新約聖書から見ると、今日はヨハネの福音書から、だってイエス様がもう生まれたし、3年間イエス様と寝食共にしたし、十字架も目撃したし、復活を、ね、間近で見たし、そしてそれから何十年も、多分5、60年生きたかな、この時のヨハネは一番年若い十二弟子の中で一番長生きして、まあ、多分80歳前後ぐらいかエペソあたりで書いたんじゃないかと言われるんですが、皆さん出会ってすぐ書くのと5年経って書くのと50年経って書くのでは熟成されて違いますよ。私の父も亡くなって5ヶ月目と5年経ってと、また10年経ってでは違う父親像が私の中に生まれるかもしれないなと思って、皆さん、この間は山梨に行ったらすみませんね、私ばっかり、富士山がすっごい綺麗だったんです。神奈川から見る富士山も綺麗ですよ。静岡からも一味違いますよ。九州や沖縄行くときは、関西行くときも、私は必ず富士山が見える側の席を取るんです。上から見る冬の富士山、夏の富士山、全然景色違いますよ。同じ富士山ですが、イエス・キリストも生まれる700年前イザヤが見た富士山の景色じゃないけど、イエス様と生まれてから5ヶ月じゃないですよ、出会ってから、それから何十年も経って人生酸いも甘いも全部体験したヨハネが、今日聖書で最も有名な3章16節、ヨハネが見た富士山じゃないけどイエス様、どういうふうに書いたのかなって。ところで私の車はヨハネ3章16節、聖書の中の聖書って言われる言葉から いわきのナンバーの316です。ところが最近ですよ、この間山梨もそうでした、私も316なんですってね、何人か316、316がいて、結構あちこちにいるんですね。いずれこの教会の駐車場全部316になったらどうしようかなって、それはいわきナンバーではありえないかもしれませんけれどもね、今日は聖書で最も有名なヨハネが、だから詩人のように書いたんです。他の人のクリスマスの書き方じゃ全然ないんです。他の人のキリストの表現じゃないんです。若い時から何十年も経って間もなく天国に行くという時に、大事なのは永遠の命だって。そして永遠の命は努力とか経験じゃない、イエス様なんだって。それは何のメッセージだというと、旧約聖書からずっとそれほどにあなたを愛してるんだよ神様はっていうメッセージなんだって。分かりやすいんですが、深い感動を持って書いたんじゃないかなって。皆さん、旧約聖書というのは契約という意味って話しましたね。契約は必ず履行されるんですよ。浸水した時、グランドから何センチ以上だと契約書に書いてあるからこの金額保険金おりますって言われて、何回も測ったんです。超えてました、超えてましたよって言って、 いやそんなこと書いちゃったっけ知らないとは保険会社は言いません。書いてありますから下ろしましたって。契約は必ず実行されるんです。大預言者イザヤが見た、やがて男の子が来る、男の子だって、処女から生まれる印だって、そして神が人となって生まれるんだから罪人じゃないって、普通の赤ちゃんじゃないって、その契約は結局袖にされたんですか、いいえ、ヨハネが書きました、実行されたって、契約は成就した。さあ今日この聖書の中の聖書からヨハネが書いた、ヨハネが見たクリスマス、次出してください。3つお話しますね。今日後でおいしいお食事をいただきますが、その前に聖書からいただくメッセージの一つは神の愛を受け取るんです。2つ目、それは抽象的な愛じゃなくて一人しかいないんです。神が人となられた神の一人子を受け取るんです。で3つ目、健康第一なら健康の研修会に行けばいい、偉くなりたければ偉くなる人のためのセミナーに行けばいいけど、永遠の命はその人の努力とか資格とか頑張りとかじゃないですよって。永遠の命はクリスマスに来られたイエス様が是非にも与えたいものだったんだから、いや私いらないかなとか言わないで受け取って、本当のクリスマスをお祝いしましょうって。じゃあ今日の聖書の箇所、有名な、ご一緒に読みましょうか。はい、神は実にその一人子をよう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネは、年若かったヨハネは、他のお弟子さんがみんな亡くなった後も生きて、最後はパトモス島というところで、まあ牢役に服して殉教していったと伝えられるんですが、多分そのほどなく少し前に、万感の思いで、実に神様はこの世を愛されたのだと書いたんですね。皆さん覚えてますか？イザヤ書の中で、神様はあなたの名前を呼んだよ、あなたを愛してるよ、だから水の中でもあなた流されないってば、火の中でも炎は燃えつかないってば。なんでそれほど神様の目から見たらあなたは大事な、ね、尊い、重い存在なんだって。なんだ口でうまいことばっかり言ってって、言葉の世界だったではなくて、本当に神様が現実となってこの世界に来られたよって。またイザヤが、男の子だからねって、処女から生まれる印だからここでわかるからねって、罪人と罪人のお父さんお母さんから生まれたらみんな罪人でしょ、そうじゃないよって、処女に祈った神の一人子だよって、これが印だよって。だから神が人となって生まれたインマヌエルですからねって。ヨハネはイエス・キリストと接して寝食を共にして、ただの先生じゃなかった、立派な人ではなかった、ああこの方が神の愛の約束の成就だったんだなって。皆さん、この世界に来るというのは、これは尋常ではないですよ、普通ではないですよ。普通じゃないといえばね、ここ数週間にわたってドイツから次々と物が届いて、誰ですか送ってくるのはって、この教会の宣教師のモニカ先生、いや名前だけ宣教師じゃないんだなって、この教会をずっと思って慈しんで、何々会の皆さんへ、この教会の皆さんへって、牧師さんへとかね、まとめてでっかい段ボール一つで送った方が送料かかんないんじゃないかなと思ったりしたんですが、もうどんどんどんどん送ってくるんですね。皆さんどうこれを捉えますか？いやよっぽど暇だなとか、いいえ、普通じゃないですこれ。アンドリューもアメリカから1回目じゃないから来てくれたって捉えますが、3年間って言ったらね、長いですよ皆さん。親だったら10代で3年間外国行って、大丈夫、病気したらどうしよう途中でってね、思っておかしくないですよ。ああやっぱり日本を愛し、またこの教会を愛して、3年間も祖国を離れて来てくれたんだ、来るってそういうことですよ。我が家では行きましたよ、私も皆さんにお祈りしていただいて、赤ちゃんが生まれる、よかったなと思ったら救急車で運ばれて、そしてすごく小さく生まれて、お医者さんもダメみたいだとか、なんかそんなのも聞いて、 皆さんに祈って祈って祈ってもらったら2時間後に息吹き返してね、でそれからよかったねで終わらないですよ。私も暇だからじゃなくちょくちょく行きました。福島市まで、大学病院まで。もちろん母親も旦那さんも行きました。ああ、みんな佐藤家や栗田家の人は暇ですねって、そうじゃないですよ。愛してるから行ったですよ。またそこの看護師たちも本当素晴らしくて、先生もなんだか時々手紙みたいの書いてくれたり、記録書いてくれたり、いやーこの子愛されてるなって。しかしどういうふうに耳聞こえてるかな、また言葉理解できないだろうな、目はどうかな、おぼろげにしか見えないのかな、人の気配も見えてんのかなって、だんだんだんだん薄皮を剥ぐように見えて、あ、この人が私を産んでくれた人かなって判別するようになり、この人がパパかなって、この人ちょっと変な人だけどもしかしておじいさんかなと思ったり最初は分かんないんですよ。だけどみんな私を見つめてるって、みんな私をあやしてくれるって、何にもしないのに洋服まで全部用意してくれるって、きっと将来もそうだって、誰が私を愛してくれるのかって、来るってね、普通じゃないから。神様はただね、遠くにいてね、騙したり騙されて傷つけたり傷つけられたり、本当に悪口言ったり言われたりしてるしょうもない人間多い、頑張れよとか、もう少しまっとうな生き方しろよとか、自分で自分を構成しろとか言わないんですね。矢も盾もたまらずにこの世に来られた、それがクリスマスだから尋常じゃないんです。来るっていうのは普通じゃないですよ。これをヨハネは最初はイエス・キリストを見て、何だろうこの方は、時々理解できて理解できなくて、なんで十字架から逃げないんだろうとか見て、全部その後生きて人間がいかに罪深いか自分自身も分かって、最終的に、ああ神様はこれほどに私たちを間違いない愛しておられたんだ、愛しておられるんだって。じゃあその一風変わった、もう十分に変わった、まるで詩人のようなヨハネの福音書の書き出し、長いけども一丸読みましょうか。ヨハネはイエス・キリストは言葉だった、だって私も孫に言いたいことあります、言葉いっぱいありますよ、ただ伝わらないです、子供まだわからないから、やがてわかるでしょう何を伝えたいか。最初おぼろげでよくわかんないんです、だけどやがて見えるでしょう、あ、この人が私の血筋なんだって。ヨハネは神様はありったけの思いがもともと言葉だった、伝えたかった、会いたかった、言葉が人となってこの世に来て、初めに言葉ありき、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、ね、そして言葉はこの世界に来られた、暗闇を照らす誠の光だったけれども、世はこの方を受け入れなかったって、非常に変わった、イエス・キリスト到来のヨハネにしか書けない、ヨハネの晩年にしか書けない言い回しですね。じゃあずっと続けて読みましょう。今解説しましたので、じゃあ一節から五節まで、はい。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった、この方には命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。じゃあ飛びまして9から11、はい。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった、この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。これがヨハネにしか書けないクリスマスの表現だったんです。とどのつまり、あなたはイエス様の弟子として何十年も経ってどう思ってんの、あのお方は言葉だった、神様の愛が言葉となって人となって光となってこの世に来られたのだけれど、十字架で目撃した通り、今も多くの人は、まあ、いらないかなイエス様って、別物の方がいいかなとか、受け入れることがなかったという表現をしたんですね。で、 今日の有名な箇所はどういう場面でヨハネが解説文に書いたのかというと、やっぱりお年を召した方だったんですが、ニコデモという学者さんが恥ずかしいから夜夜中こそこそとイエス様のところにやってきて、私も若干少しそういう感覚出てきたんですが、人生これから始まるというよりもだんだん終わりに近づいていくのかな人生はって、そうすると終わりの時が来た先がどうなるのかなって、多分ニコデモは十分な名誉があり立法学者としての地位もあり学識も経験も、ね、もう十分だったんですが、何か足りなかった、やっぱり死の恐怖とかその後どうなるんだろうとか、これ資格があっても経験があっても評判が良くてもだからいけるっていうわけではないので、まさか自分の人生の半分も生きてない人のイエス様のところに行って人前で聞くわけいかないでしょ、人々に教えてる人だから、夜陰に乗じてイエス様のもとに来て、そして聞いたんでした。そしたらイエス様は見透かすように言ったんです。人は経験とか自分の資格とかじゃなくて努力とかじゃなくて新しく生まれなければ神の国を見ることはできないって言われたんです。でニコデモという人はどうして老年になって私みたいに年寄りになってもう一回誕生するなんていうことがありえましょうかって、でイエス様に叱られたんです。あなたは教師でありながらそんなこともわからないのかって。じゃあその箇所2丸ご一緒に読みましょうか。はい、イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることができません。4節、ニコデモはイエスに言った、人は老いていながらどうやって生まれることができますか、もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょう。だから人にできないんです。あなたほどの評判の良い知識豊かな人でもいけないんです。もちろんどんな罪人もいけないんです。なのでイエス・キリストがこの世に来て罪のないお方が私たちの罪を全部十字架で許して天の門を開いて神の身元に招き入れる以外に道がないから、一本道だから、だから神様の大きなご決意と契約のもとでクリスマスは実行されたんですよって、このあと背を向けるニコデモの背中はどこか悲しげで寂しそうであったかもしれないなって。皆さん、私たちはニコデモでなくてもみんな救いを必要としてますよ。何度も言いましたが、震災後私は米沢で余った支援物資を体育館に持っていて、多分富岡町の人とかいっぱいいたんじゃないですか。息苦しくなって心臓がバクバクして、私傷ついてるって、私が助けてほしいって、私が慰めてほしいって、いや人間は人間をただの一人でも救うことできないんじゃないかって、罪人は罪人を救えないんじゃないかって、まあ当たり前のことですが本当に痛感したんです。で思い出したんです。かつて大熊に教会堂があった時、あるお年を召した男性が来て、イエス・キリストが真実だということだけはよくわかりますと。なぜといえば、私の母は産んで私を産んで死んだのだからと、私は身代わりに死んで命くださいとお願いしたこともないし、母と話したこともなければ抱っこされたこともないし、時代がずれてるけど、私のため黙って命を捨てた以上の愛がありますかって、母が私のため死んでるんですって、なので私生きてるんです、なので百の言葉よりも、まあ今は母の写真を見るだけですが、これは誠の愛だなって、イエス・キリストがこの世に来られて自分で自分を救えないから命を捨てるため来られたということは誠に信ずべきことだを全部目撃して、ヨハネは独り子をお与えになったほどに愛されたんですよ。口だけの旧約聖書の言葉だけの愛ではなかったんですよって、渾身の思いで私たちに伝えたんだなって。皆さん、ペシャワール会って私よく知りませんが、私たちバプテストですが、あのお医者さん中村医師って言うんですかね、 九州のバプテスト教会の方だそうで、いやもしかしたらクリスチャンならば同じ信仰だから、イエス様は愛するならばただ愛するって言うんじゃないんだよって、実際に行くんだよって、もしかして私が家族なら行かないでお父さんって言ったじゃないかなって、兄弟ならば危ないから行かないで死ぬかもよって言ったんじゃないかなって、実際に引き止められたことあったんじゃないかなって、だけど死をも覚悟して多分そこに滞在してたんじゃないかなって、アフガニスタンの人たちに水を供給するために命落としてもいいのって覚悟してるよって言ったんじゃないかな、生き続けたんじゃないかな、で実際に命を落としたんだなって、病気で事故で怪我で寿命で全部違う、アフガニスタンの方のために命を捨てるために行かれたっていうことは重いことだなって、皆さんイエス・キリストは私たちに命を与えるためにこの世界に来られた、それがクリスマス。なので言葉の愛を受け止めるんじゃなく、神の一人子を受け入れるクリスマス。じゃあ間もなく食事会になりますが、最後に私たちが受け止めるクリスマスのメッセージは何ですか？それは永遠の命。これが最後のポイントです。もう一回ヨハネ3章16節読みましょうか。はい、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それを御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の、最後の2行、一人も滅びないで、そして長生きするためじゃなく偉くなるためでもなく、目の前の困難が去るって単にそういうことだけでなく、永遠の命を持つため、だから持つんです私たちは、イエス様を信じて。皆さん、これを書いたヨハネ多分痛感したと思いますよ。長く生きてしょうもない世の中だなって、イエス様イエス様って言ってた人が扇動されたら十字架につけろって言うし、人間って本当しょうもないって、今ならば人の悪口言ったりインターネットの世界気をつけろとよく言われますが、何でも無責任に言って、そしていやその人が言ってるんだからって一緒に乗ると結局人を追い詰めることになったり、いやどの人もこの人も追い詰める側になったり追い詰められる側になったり、子供の世界だから純真無垢とは言えなくて、いや信じられないいじめの世界だなって、じゃあ大人の会社の世界でいや人間ってドロッとしてるなって、現代でなくてもヨハネも思い出せば恥ずかしいこといっぱいありましたよ。イエス様、私と兄弟ヤコブを右大臣左大臣みたいしてくださいねってよくぞ言ったもんだって、今となったら恥ずかしいって。それからイエス様そっちのけで12人の中で誰が一番トップか誰が一番偉いかって押しのけて押しのけて、いやあなたって醜いねって、本当に醜い心だねって言われてもしょうがないですよ。また短期だったからボアネルゲって雷の子って名前なんかつけられちゃって、ニックネーム受け入れない人々をね、天から火を持って滅ぼしましょうみたいに、いや今みたいにテロリストの時代なら本当に殺したかもって、ただいろいろ考えて人に手出さないだけ、それが人間じゃないって、一人一人じゃないって。だけどそんなヨハネもイエス様の十字架によって、ああこんな汚い私のため、こんな醜い私のために、だからイエス様は十字架で黙って死んで、神の一人子にしかできない罪人じゃないイエス様にしかできない救いを、そして永遠の命を与えてくださった。でどうなった？変わりましたよ。ヨハネはもともとしょうもない若気の至りの弟子でしたけれども、長い間神様に仕えてイエス様にお仕えし、最後は命までも差し出す人生になったと伝えられているんです。だから一人も滅びないで永遠の命を得て天の御国、神の国に行くためですよ。じゃあこの場面で出てきたニコデモさん、お年寄りはどうなったんですか？ニコデモも希望がありました。最初はこんなこと信じられない、ありえない人がもう一回生まれるなんてって言ったんですが、変わりました。時間をかけて、じゃあ3丸読みましょうか。 この後のニコデモの記述はこうです。7章読みましょう、はい、彼らのうちの一人でイエスのもとに来たことのあるニコデモが彼らに言った。私たちの律法はまず本人から話を聞き、その人が何をしているのかを知った上でなければ裁くことはしないのではないか。ちょっと説明しますね。祭司長とパリサイ人たちはイエス様を抹殺しようとして、なんで捕獲しないんだ、捕まえてこないんだって、まあ、会議のように話してたんですね。全く群衆は本当に無知文盲だから、律法を知らないからあんなして惑わされてるんだって。私たちの中で誰かキリストを信じた者があったかっていう会話の中で、そこにいた高名な学者であったニコデモが、普通こういう勇気ないですよ、いやそれは正しくないって、本人からちゃんと聞かなければダメなんじゃないかって普通言えないですよ。ってそこにいた学者仲間から、あなたもガリラヤ出身なのかって言われてですね、立場が悪くなったんです。ということはもうイエス・キリストの側につくものになってたですよ。もっと言いましょうか、彼は最後の最後までイエス・キリストに寄り添って真心から奉仕をするものに変わってましたよ。福音書の終わりでは40を読みましょうか。復活し、そのご遺体を丁寧に葬ったのは2人、そのうちの1人はこのニコデモでした。人は変わるんです。最初信じなくても信じるんです。信じたら洗礼を受けるんです。洗礼を受けたら成長するんです。そして最後までイエス様に寄り添うんです。これ希望です。じゃあ19章に行きますが、38、39読みましょう。はい、その後でイエスの弟子であったがユダヤ人を恐れてそれを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り下ろすことをピラトに願い出た。ピラトは許可を与えた。そこで彼はやってきてイエスの体を取り下ろした。以前夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬と人工を混ぜ合わせたものを100リトラほど持ってやってきた。ヨハネも含めてペテロたち十二弟子みんな逃げ隠れしていた、運算無償していた最中にですよ。これ30キロぐらいあるんですが、すっごい目立ちますよ。腐れ止めとか土葬ですから、そういうのね、丁寧に体に塗るもの、重いもの持ってみんながじーっと見てますよ。あの学者先生キリスト信者だったのって、これから自分の身も危なくなるようなとこ堂々と白昼明明白白、私はイエスキリストを信じてます、そしてキリストの側に立ちます、キリストを寄り添います、何とでも言ってくれってね、言うように、いや人って変わるんだなって。クリスマスは変わる季節ですよ。教会に来て求道してる人は信じますって一歩半歩前進すればいいんです。信じてる人はイエス様が受けなさいねって言ったから、じゃあ次は洗礼にチャレンジしますって前進すればいいんです。で信じて数年経つ人はもう少しイエス様のために何か私にできるお祈り奉仕してみようかなって、みんなが少しずつ変化して前進する季節でもありますよ。なので50を出していただくと、実は今日の有名な聖書のお言葉16節の後はヨハネはこういうふうに続けたんです。解説文、はい、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。ニコデモはもうダメだって切り捨てられるためではなく、やがてニコデモも必ず救われるために、裁くために来たんじゃなく救うためにイエス様来たんだって付け足したんです。18節も読みましょう、はい、御子を信じる者は永遠の命を持っているが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく神の怒りがその家にとどまる。永遠の命を与えるのはイエス様だけだから、そうでなかったら来る必要なかったんです。どっかのセミナーに行けばよかったんです。自分で頑張ればよかったんだけど、そうじゃないから、イエス様が永遠の命を与えるため。皆さん、クリスマスツリー、ね、あちらこちらありますけど、もともとはボニファチウスという、まあ、ドイツ人の改名した宣教師がイギリスの村で、まあ、いろんな迷信ありますから、カシの木を拝むのも迷信だったし不作だったから、 一人しかいないのに酋長の息子が3人も4人もいない、一人子を生贄とするほかないって、トール神とか言ったんですか。その時宣教師がやめなさいって、そしてその樫の木を切っちゃった。たたりはあったか、何も起こらなかった。そこにもみの木があって、冬も枯れない、あの常緑樹ですよ。それを持ってきて福音を説いたんです。あのね、酋長の子供を犠牲にして殺す必要ないよって、神様は一人しかいないイエス様を私たちのためにすでにお使わしくださったのだから、それによって私たちは救われるんだよって。で、それがクリスマスツリーの元になって、だから本当はなんで白い玉、白はイエス様が私たちを清めてくださる、なんで赤い玉、イエス様の十字架の血潮によって、そしてなんでグリーンだったか玉、それは永遠の命を与えるため。でサンタクロース、サンタクロースというのは4世紀の有名な今のトルコの小アジアの教父、まあ人々に聖書を教える、まあ、神学者でもあった方が、まあ、小さい頃から熱心なご両親のもと聖書教育を受けて、神様にお仕えする身になって、山ほど財産があったけど全部貧しい子供たちに与え続けた人生だったから、頭脳も普通じゃなかったけど、亡くなってもきっと当時は煙突から入ってきて子供たちにいっぱいプレゼント持ってくるんじゃないかという願いから、当時の教父の服装が真っ赤になって、サンタクロース、そういえば聖ニコラウスという人の名前だったんですが、これが聖ニコラウスがなまると確かに聖ニコラウス、サンタクロースってなってもおかしくないかなと思うような、だから一つ一つ意味があった。私の母も施設で一生懸命字のない聖書って手作りして、いや字が読めなくても大丈夫だよって、最初の金色はこれは天国、永遠の命を得るためには、次は真っ黒な自分の罪を解決しないといけないよって、黒の次は真っ赤、イエス様が罪のない神の一人子が十字架で命を捨てないといけないんだよって、いや分かりました、信じます、ありがとうって言うと真っ白くなって、罪深い私が許されて天国に永遠の命を持っていけるんだって、これを喜ぶのがクリスマスで、これからお祝いして、だって皆さん子供や孫の誕生日は誰かがお祝いするんじゃないですか。イエス様の誕生日は親とかおじいさんじゃなくて世界中の人が、私のためにこの赤子が予言通り契約の成就としてお生まれくださってありがとうって。この間横浜の教会行きましたら、先生こんなこともあるもんだって、私は横浜スタジアムの隣のホテル泊まったんですが、呼び出されてですね、野球見てないか全然知らないんですが、横浜今年頑張ったのか4位ぐらいだったのか、アメリカから助っ人のが来てですね、そして我が熱心なクリスチャンで、アメリカはみんな牧師がいるのにチームになんでいないんだって、球団に交渉して自分が呼び出されて、許可を得て定期的に行って、個人的に日曜日は試合が多いので別の日に礼拝してるんだって。そんなこともあるんだって、その牧師さんしか入れないと思いますよ、許可がなければ勝手にそんなとこ行けないので。今度の東京オリンピックどうですか、すごい倍率だとかって、職場でもみんなで一斉に申し込んで一人だけ当たったとか、いや当たった人の喜んでる表情だってね、それは恵みだから、まだ始まってもいないのに、行ってもいないのに今からずっとウキウキですよ、だって必ず行くんだから、必ず行けるんだから。私よく飛行機乗りますが、昔はチケット忘れたかって、忘れないかって、今どうでもいいんです、そのバーコードから読み取っていいチケットって携帯電話に入れれば、仮にそれがなくてもですよ、一つのカード入れれば必ず乗れるんです。あなたは確保されてますよって、いや分かんないけど、何も手元にないけど、何にもなくてもいいんですって、必ず行けますって、イエス・キリストを信じて罪許される人には必ず未来の東京オリンピックじゃないけども、やがて未来の飛行機に絶対乗れるじゃないけども、永遠の命と天の御国。最初に言いましたが、ゴスペルが素晴らしかったのはうまい下手ではなかったと思います。やっぱりこの祈りに包まれた教会堂で、ちゃんとイエス様を信じている人たちが告白をして、真心から歌えば小さい子供でも 聖歌隊でもゴスペルでも神様が宿る。今日一日イエス様のご降誕を心からお祝いして過ごしたいと思います。それでは5丸も読みましょうか。ヨハネは最初からこういうふうに一章から書いていたんでした。読みましょう、はい、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。これを先取りして今日喜んで一日過ごしたいと思います。それではアウトラインを確認しましょう。今日は3つお話ししました。クリスマスに受け取るのは、おいしい食事の前に神の愛たっぷり受け取りましょう。それは具体的な神の一人しかいない御子を受け取れる喜びです。そしてどうなるんですか。永遠の命を受け取って今日一日を過ごしましょう。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。クリスマスは有名です。世界中でお祝いしますけれど、私たちは聖書からクリスマスがイエス様のお誕生日であり、イエス様は神様の独り子であり、それは神の愛のメッセージであり、そして永遠の命を与えるものであるという、本当の意味を聖書から確認しました。なので私たちは今日喜んでクリスマスをお祝いできます。心の中にもう一度イエス様をお迎えして、私たちの人生の中心にイエス様をお迎えして、それぞれ一歩ずつイエス様と共に前進したいと思います。イエス様に出会い始めている人は信じますと告白したら、どんなに素晴らしいクリスマスでしょう。信じている人は今度は洗礼に進みますと告白したら、どんなに素晴らしいでしょう。そして信じて洗礼を受けて歩んでいる人は、ヨハネやニコデモが生涯イエス様に仕えたように、私も最後までイエス様と共に歩んでいきますと成長できたら、どんなに素晴らしいクリスマスでしょう。それではクリスマスのお祈りを捧げますので、私の後に続いてご一緒にお祈りを捧げましょう。天の父なる神様、クリスマスを感謝します。イエス様が私の罪を許す救い主です。心の中にお迎えします。私のすべての罪を許して永遠の命をお与えください。クリスマスを歓迎します、喜びます。イエス様を大切にします。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。